皆さんこんにちは。京都人町出会い物の時間です。今日は京都府建築士会山本がお送りいたします。ちょっと12月になりまして雨が続いてなかなか寒いですね。こうじわっとこう寒さが効いてくるという感じが京都の街ですのでしますけれども、今日のお相手は、
放送担当部会の畑です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。寒さの話なんですが、はい、私もそれなりに年を取りまして、
はい、
もうあんまりこう寒い時は我慢せんとこう服着たりね、
はい、
靴下履いたりするようにしてるんですけども、
はい、
畑さんなんかこうエコロジカルなこう暖房方法とかあるんですか？
僕は1年通して冷房つけないですし、
はい、すごいですね。
ストーブは、もう局所暖房、もうもっぱらこたつを愛用してですね。
素晴らしい
ですね。その代わり家であれですよ、もう今頃ウォームビズかと言うてるかというぐらいに昔から着込んでますよね。
あ、なるほどね。それが一番いいですよね、
うん、
もうたくさん着ようかなと思っております。今日この頃です。
はい、
はい、はい、ただいま参上のコーナーです。今月は防災、のテーマ、月間テーマで、先週は地震、京都の地震、地盤ということで、教団の先生においでいただきましたけれども、その、まあ、シリーズみたいなもんで、今日お越しいただきましたのは、米山望さん、京都大学防災研究所流域災害研究センター都市耐水研究領域、
はい、
ということで米山さんありがとうございます。
米山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ずいぶん長い名前なんですが、
申し訳ないです。
はい、詳しく、まあ、研究されていることを説明するとこういうふうになるということで、今日 の、 そのテーマはね、都市水害についてということで、はい、まあ、ちょっと書いてあるんですけれども、都市水害で、まあ、京都昔からこの鴨川の流れがこうね、どもならんというふうな、街中の水の氾濫いうとそういうようなイメージもあったりするんですが、ここのところちょっと都市水害というのもいろいろこうにわかにクローズアップされてますけれども、都市水害のこれはまあどんなものなんでしょうね。
ですね、都市水害というのはですね、基本的に昔から都市化が進みまして、土の地面がなくなって、はい、アスファルトとかコンクリートに覆われるようになって、
そうですね、ほとんど
降った雨がそのままこう下まで降りてきてしまうと、そういうところで、雨のちょっとした雨でもこう洪水になってしまうようなことがあるということが一つと、
はい、
それから最近のように大雨、局所的に雨が降ったりしますよね、
うんうん、
そういうことによって下水で吐ききれなくなって、溢れてしまうようなこと、
うん、
そういうのが、特に都市で、どこでも起きうることではあるんですけれども、都市の場合がその影響が顕著であるということで、都市水害について研究をしているということです。
周りがこう土とか山とかたくさんあるところは、そういう水害、そういう形の水害はないという。
そうですね、
都市で起こり
うる、
まあ、限定的な水害ということなんですね。
はい、
なんかこう、ドバッとこう水が入ってきてあっという間にこう浸かってしまったというふうな事件が、1999年ですか、
はい、
ありましたけれども、こういうふうなもんなんですか？
それはですね、都市でも地下空間のことなんですけれども、
あ、なるほど、
はい、例えば小さいビルのですね、地下1階とかそういうところにですね、地上が洪水であふれちゃったときにその水がそのままガーッと入りましてですね、
はい、
あっという間に例えば数分でもうそこから逃げられなくなると、そういうようなことで実際に人が亡くなっておりまして、そういうところも都市水害研究が必要性がこうクローズアップされた事件でありました、
その地下空間以外にそしたらそういう都市水害があると。
そうですね、
地下空間
いろんなところがあるんですけれども、やはり人の命が亡くなると一番、困るというんですかね、一番守らなきゃいけないことですので、そういう視点からしますと地下空間というのはかなりこう人が亡くなったことも実際にありまして、気をつけなければいけない領域であります。
なんかこう地下震度、震度利用とか、たくさん地下を使いましょうと言って、今も言ってますけれども、そういうことをやってるということは、なんかこうそういうことに対する備えがありそうな気が、我々そのプロですけども、プロですらそんなこと思うんですけども、実際はどうなんでしょうね、それは。
そうですね、基本的にはそういうことを、水害についてのことはあまり考えずに進めてきたような印象がありましてですね、やはりちょっともっと考えなきゃいけないんじゃないかなというふうには思っております。
まあ、都市になるとその表面をやっぱり土のままにしとくっていうわけにもいきませんし、
そうですね、
まあ、必然といえば必然ですけれども、それがその排水能力が追いついてないというふうな、なんていうか、まあ、そういう構図になってるっていうことなんですね。
はい、まあ、本当に川が溢れてしまいますと、下水能力ではちょっと足りないということになってしまいますし、まあ、大雨でも同じようなことが起こりますので、はいはい、やはりハード的な対策以外にも、まあ、ソフト的な対策についても考える、例えば避難を早くするとかですね、そういうようなことについても考えて総合的にやらなければいけないんじゃないかなと思います。
ソフト的な対策ね、
はい、
やっぱりこうハードとソフトというのは必ずこう2つ
そうですね
あるわけでしたね、
はい、日本ではまあご承知の通りハード対策が何でも先行してきましたの で、ね、
はいはい、
今までずっとそういうふうに来たんですけれども、やはり災害が極端になっている場合がありまして、そこまでハードで耐えるのかというようなことが大きく問題になりました、それはスマトラ地震の時はい、インド洋津波ですね、あの津波の時にもあんなものをハードだけで耐えるのかというようなことに考えた時にはですね、やはりちょっとそれだけではダメだろうというのがもう今の共通の認識になりつつあります。
本当にあんな地震が来てあれに耐えるような要塞のような都市を作っても果たして人間がね、
そういうことですよね、
都市生活を気持ちよく過ごせるかというと、はい、なかなか難しいですよね。
あれは結構なんかね、現地の人も津波という言葉すら知らなかったことで、だから情報を流してても何それということで一切避難しなかったらしいですね。
もう帰って見に行ったりとかそんな話にもなってしまうというところで、まあ地下浸水についても、まあ、情報というのが重要なんですけれどもね、まあ、同じようなことだと思います、
この水というのは僕ら建築の時にも雨漏りというのは一番困るんですがちょっと話が全然違うところから持ってくるんですね、知らん間にね、こうピューッと漏れてここと思ったらあっちから持ってたと、でところが雨なんかでも一緒で、こっちで降った雨が向こうの方で降った雨が実はこっちへだーっと流れてきてるということがあるんです。
そうですね、まあ、川は山の方から降りて流れてきますので、その例えば都市域 の、 下流の方の人たちのところで全然雨が降ってなくても、はいはい、山の上の方で降っていると、それで洪水になると、でその結果溢れて、都市の方の地下が浸水すると、まあ、そういうふうに実感がないまま水だけ来るというようなことも起こりうるということですね。
川でしたらこうなんか警報があったりダムの放水なんかでもありますけども、そういうふうな警戒情報っていうのは今実際は何もないんでしょうか。
地下空間ですか、
例えば地下空間とか、はい、そういう都市の判断に対する
そうですね、
警戒のシステムの
最近はちょっとそういうことが認識されつつあったので、部分的にはあるかもしれませんけれども、基本的にはあまり私の知る限りではないですね、
そうですか。それ先ほどその、まあ、地下空間地下の、まあ、ビルの地下とかいうお話ちょっと、まあはい、させていただいたんです、その他に例えば都市でどういうふうなことが起こりうるんですか、その氾濫が起きる場合。
まあ、基本的にはですね、氾濫が起きるとですね、まあ、基本的にはまあ一番困るのは地下空間だと私たちは思ってるんですけど、はい、それ以外のところではまあ交通が麻痺するとか、はいはい、そういうようないろんな現象はありますが、先ほど言いましたように人が亡くなるというところまでは結びつかないと考えてまして、はい、うん、まあ、第一にはまあ地下空間のところかなということで研究を進めてます、
はい、逆にその人が亡くならんと、まあ、これはあんまり良くないことだと思うんですけれども、はいはい、地震が起きないと耐震のあれが対策がきちっと、まあ、さらに強化されないとか一緒で、なんか大事件にならないとそういうことが、
そうですね、
対応していかないという対策を立てないというのはありますよね。
そうですね、まあ、仕方ないといえば仕方ないんですけれども、まあ、そういうことを注目して研究はかなり前から実は やってたんですけれども、
そうですか、
クローズアップされたのはやはり実際に亡くなられたとか、
はいはい、ちなみに米山さんはいつ頃からこの道に入られたんですか。
私はですね、その2000年ぐらいですかね、そういうやっぱり同じようなことでそういうことが起きて、こういうことをやらなきゃいけないという、
そうですか、
いうことで、はい、
で先ほど随分昔からその研究自体は大体
そうですね、私の先生の私の恩師とかがもっと20年さらにそこから10年とか20年ぐらい前から、
は
い、
そうですか。
その先生は最初は洪水をやってたんですね、
はいはい、
地上の
洪水、
はい、でそういうところでさらにそんな危険があるということを認識されまして、で着手されているということです。
そうですか。その例えば今日地下鉄のところにこう水が溜まるとかいうふうなことも可能性としたら あるんですかね。
そうですね、あの、うん、普通に考えると地下鉄はこう長くつながってますので、うんはいはい、地下に行ってしまえばずっと広がって問題なさそうな感じがするんですけれども、はい、が最近 の、 あの地下鉄はあの、はい、落下防止策っていうのがついてましてですね、はいはい、かなりそれでこうホームに水を溜めてしまうという逆にそういう構造になっているところもありましてですね。
そうですか、その安全対策が、
そうですね、あのうまく開くとかそういうことを考えておかないと、うん、逆にホームにいる人がこう、うん、水に溺れてしまうようなことが起こり得ると思います。はい、
なんかそういうのってどこでもそうなんですけれども、こう領域と領域の研究領域とかその自分のやってる領域との境目をこうつなぐようなあの研究であるとかそういうシステムであるとかそういうのができないと、
そうですね、
うちはこの部分だけとか建築だけとか、はいはい、ソフトはこっちとか、
はい、あのうちの研究所の宣伝になりますけども、あの防災研究所の方ではですね、はい、建築の専門家から気象から、私たちの工学的なものから、はい、全部揃ってまして、ね、最近おっしゃられたようなこと認識が随分高まってまして、
うん、
分野をまたいでいろんなことをやっていこうという機運になっているところであります。
これあの、まあ、例えばですけども、その水がもう来てしまったと、
はい、
で例えばその地下のところに水が来た時に何センチぐらいやったらドアが開かないとか、
そうです、ね、
階段やったら何センチぐらいの雨が降ったらどななるとか、その辺はどななんでしょうね、大雑把な、
はい、それはですね、
大雑把というかその、はい、あのね、大きな見積もりだと思うんですけれども、
あの実は防災研究所で実際の人間を使って実験をしてですね、あの統計的に処理しているんですけれども、はい、ドアが開くかどうかというのは、ドアの前面 の水の高さがですね、はい、40センチ以上になるともう成人の男性で開けることができないと。
40センチって言ったらすぐですよね。
そうですね、
膝、ね、ぐらいですね。
そうですね、それから階段はですね、地上の氾濫がですね、はい、30センチ、それも大したことないですよね。そのぐらいになった時にもうすでに階段はもう登りにくい状態になっている。
その滝のようになって、
はい、そういうことですね、流れの勢いで。
それが大人が
そういうことです。
小さい子でしたらもうもっともっと少ない量でも、
ああ、だから例えば40センチぐらい、地上が40センチぐらいになりますと、うん、もう階段を降りる流速が4メートルぐらいになりまして、
う
ん、登れないんですね、そういうことまで分かってますんで、あの非常に厳しい状況になります。
厳しいですね、
はい、なおかつそれでね、地下のほんまの東京とかでもものすごい地下深いとこあるじゃないですか、うんうん、そっから地上まで出ろ思ったら
どうやって
もう無理ですよね。
もうすごいですね、それ考えただけでゾッとしますね。
地下に安全領域でも作っとかない
と、ね、これね、どうなんでしょうね、その、どうしたらいいんでしょう。その都市はね、あのきちっとこう表面アスファルトに耐えるので覆ってるっていうのはもうこれ必然の結果やと思うんですが、はい、それをやめるというわけにもいかんでしょうし、
はい、
どんなことをまず考えたらいいんでしょうか。
まあ、基本的にはですね、ソフト対策というんですかね、
はい、
あの情報を、直ちにこう地下にいる人に与えるということで、しかもそれを情報を聞いた人がその危険性を認識していただいてですね、大雨の時には地下に
行っちゃ、それも大事ですね、はい、
大雨の時に地下に行っちゃいけないんだということをみんなに理解していただくっていうのが一番重要なことだと思います。はい、
まず地下には逃げるなと、
そういう
水の怖さをちゃんと知りなさいと、
そうなんですね、
というふうなことですかね、うん、はい、や
っぱりそのためには結構いろいろね、情報の伝達とともに、認識してもらうということでは、最近はテレビでね、ニュースなんかでも、ね、やっぱり東京がかなりね、水の被害が深刻になったので、結構やってはるのでね、そういうことも京都でももう少しね、実は水はということをね、このラジオをまず第一弾としてですね、今後普及したいですね。
ぜひ逃げてくださいということですね。
都市水害っていうのは、なんかその、あんまりこう、身近じゃないというとおかしいんですけども、考えたことがあんまりないんでしょうね、その
季節にもね、地震と違って季節にで決まってくるものですしね。
まあ、やはり災害が、最近起きたところっていうんですかね、近くで、数年前に起きたようなところですと認識高まるんですけれども、やはりどうしても日本人が悪いのか分かんないですけど、実際に起きて思い出すみたいなところがありまして、京都はちょっと最近あんま起きてないということで、ちょっとそういうのが弱くなってますけれども、急に来ますので、今最近起きてないとかそういうことは特に関係ありませんので、ぜひ認識を持っていただければと思います。
どこにでも起こりうるということなんですよね。そしてそれから、その地域がどうということじゃなくて、都市であれば可能性は十分あるという。
そうですね。特にあれですよ、こういう中心街はみんな別にみんなで行きますからね、はいはいはい、そこに住んでおられなくても、
ね、
そういう人が集まるようなところで起きる可能性があるっていうことなので、大雨の時には、そういうところは避けるということを考えていただければと思いますけど、
はい、わかりました。そしたら一旦ここで、はい、それでは、ここで一曲お聴きください、ヒューマンネイチャーのラストクリスマス。
神聖とかもそうですけど神多いんで、ね、
はい、それではバッタリ将棋のコーナーです、今日は畑さんどんなお話でしょうか、
はい、ですね、今日は、まあ、あの水ということで地下水と建物の関係のことについてちょっとお話ししたいと思います。
地下水と建物、
はいはい、まあ、あの一般に地面といいますと、まあ、下には、まあ、土があるということで、うん、そうですね、まあ、その上に建物が建っているんですけれども、はいはいはい、まあ、山本さんなんかも長いことね建築をやられてこられたのであのかなり家を建てるときにね調査をして地面掘ったらもう30センチぐらいで水が出てきたとか、もうあの散々ねひどい目に遭ってこられたと思うんですけれども、うんうん、あのやっぱり地面の中には土だけじゃなしにものすごいやっぱり日本ってね水位が高いので、うん、地下にはかなり水がたくさんあると、うん、含んでおるということをまず分かってもらいたいんですよね、はい、でよくあの地震なんか起こったときに神戸のときにでもよく言われたように、うん、その液状化現象というのは、まあ、あの砂粒の間にね、うん、あの水が入り込んで、うん、それでまあ砂と砂を結びつけている粒子が、うん、あの水で遮られてもあの水みたいに砂がなってしまうということなんですけれども、うん、
ピュッと吹き出したりするところもありますよ ね、
ええ、だからそれがもし建物の、下でそういう状況が起きるとですね、うんうん、もう建物は水の上中に立っているようなもんですので、うん、それでまあ流されてくると、はいはい、要するに建物の舵を支えられないということになるんですけれどもね、うんうん、あともう一つその地下が先ほどから話出てますけれども、うん、まずあのお風呂場で洗面器をですね逆にして、うん、沈めようとするようなこと小さい頃よくやったと思うんですよ、
ね、今でもしてますけどね、
そうするとやっぱ空気があるので沈まないですよね。
そうですね、すごい力ですもんね、あれ、
まあ、それもね、うん、建物でも同じような形で、まあ、地下に空間があるとかするとそこが空気の層になっているので、うん、その洗面器と同じようなことが起きたりすることがあるんですよね、はいはい、そうすると、一時その地下水のね組み上げがものすごい社会問題になったときに、もうこれ以上地盤沈下とかがすごく起こってですね、地下水の組み上げはもうやめろというふうになって、やめましたよねかなりね。そうすると、まあ現状にねあの戻ってきたというか地下水がその組み上げていた頃によりかは高く上がってきてるわけですよね、
そうする最初の頃より水が逆に上がってる、
そうそうすると、はい、その地下水を汲み上げられた頃に建てられた建物というのは、うん、低い地下水の委員の時に建てたもんですから、うん、当然下から水が上がってきてるわけで、うん、要するに建物として浮き上がろうとしてくることがね、そうですね、まあはい、そういうことがかなり働いてるということもね、うん、現状であって東京駅なんかは、うん、まあ、建物も古いってあるんですけれどもね、うん、地下も結構ありますし、うん、かなりね浮き上がるのを収めるのにかなり苦労しているということは聞いてますよね、
うんうん、それ具体的にどういうことするんですか。
かなりねコンクリートのを、うん、あのどか打ちっていうか我々言いますけど塊をボコボコ打ったりして、はい、重しをしたり
重しにするわけですね、
鉛をガンガンぶら下げるとかねもうそれ地味なことやってるらしいですわ、はいはい、うん、で結構まあやっぱり建物とねそういう地面の中では、うん、あの土との格闘じゃなしに、うん、水との格闘というのが起こってるということをちょっと皆さんにも認識をしていただきたいなということが一つ、はい、であとそれで建物がですね、地下でどういう対策をしているかといいますと、うん、まずその地下に掘られている、建物 その外壁ですよね、うん、はまずあのほとんどと言ってほど二重になってます、はい、で、土に接する部分と、うん、その間にちょっと隙間が空いてですね、うん、でそれで建物の中にもう一枚壁を建てると、うん、でその隙間の間にはその、側溝がですね、うん、設けられてきて、うん、外からそのね外の土に接している部分が、うん、水が染み込んでくれば、うん、その側溝で対処して、うん、建物の中に入らないようにする、うん、でそれと地面のね下の方から上がってくる水に関しては、うん、地下に地下ピットと言われるですね、まあ空間ですね、もう一段地下の下に空洞を作って
井戸みたいなもんですね。
そうですね、
はい、でちっちゃな井戸
というか、そうそうそう、
でマスみたいな、
そうですね、でそこで染み上がってきた水を、はい、まあ、ポンプないしでね汲み上げていくと、はい、そういうことをやってて、うん、かなりその、ね、日本ってそういう地盤がね、うん、どこもかしこも言うわけではないですから、うん、かなり地下をするときは、まあ、我々でもかなり これだけすれば水止まるんではないか、うん、まずね、土、土圧もそうですけど、まずこれだけやれば水はもっとあの防げるやろうということをものすごく考えて、いろいろやるってきてるんですけれどもね、はい、うん、それとあの先ほどちょっと米山先生の方がね、その小規模地下空間にはすごく、水が入り込んできて、危険な場所になり得るというようなことをちょっと言われておったんですけれども、うんうん、結構この小規模地下空間って、まあ我々そんなにね大規模な地下道とかやってるわけではないですから、ほとんどと言っていいほどやるとすればこの小規模地下空間になると思うんですよね。で結構地下空間は防火対策、火に対しての、はい、対策というのはかなりの面でやってて、うん、
厳しいですよね。
厳しくて建築の法律でもかなり厳しく制限されてて、はい、人間が地上に避難するまでは、はい、避難通路に関しては一切燃えてはダメ、うん、で煙に関しては遮断しなさい、うん、ということがすごく盛り込まれてましてね、うん、で先ほど言われたようにその地下水が氾濫したときに地下に水に入ってくるということまではあまり想定して建築の法律は立てていませんし、我々もあまりそこまで認識を深く持ってね、今までやってきたかなということもあります。でやっぱり今後ですね、そういう氾濫してくる入ってくる水に対してですね、そのハード面に対しての備えというのはやはり我々建築士がですね考えてやるべきことでありますのでね、ぜひともその、米山先生とかでやられている研究のお話をもう少しお聞きしてですね、それを実際の建築に反映するということを今後やっていかなければダメなのかなとは思ってますね。
はい、はい、まずその最初のお話でこう建物の下にこう地盤があって、で水が実はあるんやと、で土が地盤がええかどうかっていうのは皆さん気にされるんですけども、はい、そこに水位が何センチかまで迫ってるっていうのはあんまり一般の方は、ね、
そうですね、
認識されてないというのもあると思うんですね。はい、
地質調査とかですね、簡単にやる方法としてその塩ビのね、缶を、家に庭とかがあればね、それで刺して、ある程度掘ってたら水がジョボジョボと上がってくるので ね、でそれでどのぐらいの位置に水がいるんだということを測ってやるという方法もいろいろありますし、専門的な形でね、我々ボーリングとか地質調査とか行って実際にその下の方までずっとね、ドリルみたいなもんで穴を張ってですね、いろいろ調べるということをまず建物を建てるうちにはまずやることではありますけれどもね。はい、
でその水がものすごいこう技をするという液状化になる可能性もあるととかいうふうなこともあんまり説明が世の中はされてません。液状化いうことは結構ね、一般的になってきます
ね。そうですね、地震とね、感じすることではありますけれどもね。はい、はい、
で地下の対策も確かにほとんどあれですね、僕ら設計するときもあんまり考えてませんでした ね、
そうですね。
これはどうでしょう、
まず水をね、
ちょっと問題ですね、
地面の中から染み込んでくる水をね
そうそう、
いかにするかということだけは
すごく考えて
ますけどね。
一般の方もその地下は結露するに違うかいうことは、その周りに水が十分あるというのは理解はされてるんですけども、そういう上からこうだっと流れてくるっていうようなことに対しては、
そうですね、やはり火災の場合は煙をこう出すような話になりますけれども、上から入ってくるものですから方向性が全く逆になってしまいまして、考え方ちょっと変えないといけないんですね。例えば1階に逃げるのは大変だけれども2階に最初直で逃げられる階段を作っておけばとか、そういうような考え方もありましてですね、そしたら安全に逃げられるとか、いろんなことは、
そうですね、その危ない1階の部分を通り越して2階へ行く、はい、すごいですね。
どんな階段でもいいんですけどね、とにかく緊急用でも登れれば、ちゃんとした階段じゃなくてもそういうようなことが一つ、
これ畑さん使えますよ
そうですね、早速明日から、
はい、すみません、それから、
それからですね、はい、あとはもうそれは一番いいやり方だと思うんですけれども、ね、はい、あとは入り口に止水板設けたり、水を止める板を設置したりですね、そういう地道な話になりますが、今言いましたこう階段を作るやつは結構、抜本的な対策ですんで、避難にはしやすくなるんじゃないかと思います。
対策というかこう備えじゃない、こう対策よりかはむしろ逃げることをきちっ と、
そういうことですね、
安全なルートと方法を確保するということの方が
もう自然の力強いものですので、多少こうしただけではなかなか、はいはいは
い
は
い、今後自治体でもね、あのそういう行政指導がね、条例として、あのそういう水位が高くて氾濫するような多いところには、やはりそういう条例ないしを設けてくると思いますね。それに対してやっぱし、あの我々建築士もですね、まあ、先生みたいに研究をやられてる方とかの意見もかなり、あの参考にして、やはり人命はやっぱり大事ですから、
そうですね、はい、
ぜひともそういうあの成功をね、そういうスクラムを自治組んでですね、
そうですね、
今後はやっていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
それでは柳山先生、あのちょっと報告があるんです、あの案内があるんですが、ありがとうございました。柳山先生
どうもありがとうございました。
案内といいますのは、京都市 の, あの時を越え光り輝く京都の景観づくりという、まあ、この景観審議会からあ の, の、新たな景観政策というのがこの発表されてまして、今あのいろんなところで説明会もやられてるんですけれども、具体的には、まあ、建築の高さとかデザイン、屋外広告物の規制とか、まあ、眺望景観というものに対する保全に施策っていうんですか、そういうふうなものも入ってまして、かなりこれは抜本的なあの施策であると思うんですけれども、これを説明会を、まあがあります。時間と場所は12月の18日これは迫ってるんですが、午後7時から9時、京都景観町、京都市景観まちづくりセンターの近いです。まちづくりセンターというのは河原町五条佐賀の東側です。とにかくあのご案内いたしますので、建築士会にお問い合わせください。211-2857 211-2857 で、景観の勉強会といいますか、まあ、説明会をいたします。12月8日18日の月曜日7時から9時です。はい、よろしくお願いします。
まあ、今後の、ね、京都の景観を市民みんなでですね、あのやっぱし声として反映させていかないと、まあ、京都の街も維持できませんのでね、ぜひともあの参加していただいて、
そうですね、
はい、あの市の担当の方来られますので、ええ、もしこういうことはぜひ言いたいんやということがあられれば、
はい、都市景観部長が来て、ええ、あの説明をしていただきますので、
来ていただいて、はい、あの一言二言活を入れていただければと思いますので、
はい、そうですね、はい、ぜひお越しください。それでは京都人町出会いも、終わらせていただきます。